それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は、新約聖書マタイによる福音書第7章の6節です。今日は1節だけです。マタイによる福音書第7章6節であります。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の、9ページになります。マタイの7章の6節です。お読みいたします。聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついて来るであろう。今日はこの一節であります。今日はこの聖書の箇所から聖なるものの尊さという題でメッセージをさせていただきます。まあ、この聖書の箇所はですね、日本のことわざにもなっています。聖書を読んだことがなくても聞いたことがあるということわざになっているでありましょう。豚に真珠と言われます。そのことわざ、まあ、猫に小判と似ているというふうに言われますけれども、豚に真珠という言葉の日本のことわざのこの元になった聖書の箇所ですね。英語でもあるのかなと思って、今日中高科の担当を私させていただいたので、中高生に聞いたら英語ではあんまり聞いたことがないっていう話を言ってましたけれども、まあ、豚に真珠というこの大切なものを本当にその価値のわからない人に、やってもダメなんだよと、そのことを言っている聖書の言葉であります。ずっと悩んでいました。できればこの箇所は避けたい、逃げたい、ここをすっ飛ばして、本当に一節だけですから、この一節から六節までまとめて話をして、この聖書の箇所は、まあ、ある意味無視して、そして七節に、進みたい、そんな思いでありました。なぜならば、神様は全ての人が救われてほしいと願ってらっしゃる方であります。からであります。神様は全ての人が救われてほしい、そう願ってらっしゃる。聖書にはっきりとこのように書かれています。テモテ第一の手紙、2章4節、こういうふうに書いてありますね。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。すべての人が救われることを、すべての人がイエス様を信じるようになることを願ってらっしゃる。それなのにイエス様はこの犬にこの聖なるものをやるな、豚に真珠を投げるな、どういうことなんだろうと思いました。いや、この時があるでしょうってことがなあとも思いながらですね、聖書を読むとこういうふうにも書いてありますね。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心です。よく教えて、責め、戒め、進めなさい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもこのチャンスだとか、そういう時があるかもしれない。でもそういう時だけじゃなくて、悪くても、時が悪くてもこの福音を伝えなさい、御言葉を伝えなさい。そういうふうに、パウロ聖書は語ってるわけですね。こういうふうに本当にいつでも語りなさい、いつでも伝えなさい、すべての人が救われることをイエス様、神様は願ってらっしゃるんです。そういうふうに聖書が言ってるのに、どうしてイエス様は聖なるものを犬にやるな、豚に真珠をやるなっておっしゃったんだろうか。どういうことなんだろうか。今日はそのことをですね、2つのポイントで見ていきたいと思うのであります。まず第一に、誰が犬か誰が豚かということであります。そうですね、誰が犬か誰が豚かということですね。豚に真珠を投げるな、犬にこの聖なるものを投げるなっておっしゃったけれども、じゃあ誰が犬なんだろうか、誰が豚なんだろうか。まあ、普通に理解されるならば、信じようという気持ちがない人にということなんでしょうかね。 そんなことを思いながらですね、実は、まあ、これは本当に神様の導きだと思うんですけれども、昨日、2週間ほど前に、このテレビで放映されました、あのブルクリンタバナクル、あのブルクリンにあるブルクリンタバナクルのこのテレビ番組が流されました、ザ・レスキューで、今からでも DVD で買えるということでありますけれども、この9.99 で今からでも買えるというふうに宣伝してますけれども、このブルクリンタバナクルのこの教会が出した1時間番組でありましたけれども、このテレビ番組を録画してありましたので、昨日見ました。本当にすごい状況の中から救われる人が出てくるんですね、あのビデオの中に。ある人は、このレバノンの難民キャンプ、レバノンの難民キャンプの中で育ったパレスチナ人イスラム教徒です。ある人は麻薬中毒。ある人はウォール街の成功者で、パーティーで女の子に次々と引っ掛けて、もう何人も、もうとっか引っかえする男の人。こんな人、どうやってイエス様のことを伝え、こういう人にどうやってイエス様のことを伝えようか。私たちがイエス様のことを伝えようとするならば、どうやって伝えたらいいんだろうか。本当に難しいな。この人は無理だろうな、というふうに思うような人たち。でもそのような人たちに、イエス様のことを大胆に伝える人たちがいる。そして、本当にまさに、この、豚に真珠っていう、まあ、失礼な言い方だと思うんですけど、豚に真珠じゃないか、聖なるものを犬になりてるんじゃないか、そういうふうに思える。でも、そこで、本当にイエス神様に触れていただいて、救われる人たちが起こっている。それが、明かしされているビデオでした。まあ、一番印象に残っているのは、イスラム教徒の人ですね。この、彼は、自分たちを、彼はレバノンで生まれた、レバノン難民キャンプで生まれて育った人でありますけれども、自分たちをこのパレスチナから追い出したイスラエルを憎んでた。で、もう本当に町のみんなで憎んでる、この難民キャンプのみんなで憎んでるから、このイスラエルでテロが起こる、ハマスがテロを起こす、なんとかがテロを起こすっていうとですね、このテロを起こして人が死ぬと、みんな外に出て、このイスラエルで人があのテロで死ぬと街に出てみんなで踊ったっていうんですね、彼は。彼は父親が死んだ時に、この一念発起をして彼はイスラム教の教師になろうと思った。そして先生についてコーランを学びました。彼はこのモスクで奉仕をするようになりました。本当に一生懸命コーランを学んで、モスクで奉仕を一生懸命したわけですね。この鍵を開けたり、お祈りの時間ですよって呼びかけるような、そういう奉仕を任されるようになったそうであります。そんな彼が、ある日、クリスチャンに出会う。この難民キャンプからちょっと外に出て、クリスチャンに出会った。そのクリスチャンは彼に、この本当に熱心なイスラム教徒である彼にイエスのことを話し始めた。彼は思った。なんだこのクリスチャン。真理を知らないクリスチャン。なんで真理を 100% 知ってる私にこのイエスのことを教えるんだろうか。そう思って彼もこのかわいそうなこのクリスチャンの彼にですね、モハメッドのことを伝えたのであります。で、このクリスチャンの彼はですね、いや、これ読めよと聖書を渡してくれた。彼はそれを受け取った。何のために受け取ったんでしょうか。敵を知るために。このクリスチャンという敵が何を教えているか、それを知るために聖書を持って帰って、だけどそんなことですね、家族にバレたら大変ですから、隠れて読んでいた。その中で、神様はですね、聖書を本当にこの読んでる中で、神様は彼の目を開いてくださったそうであります。そして一つの言葉に出会った。敵を愛し、祝福を祈りなさい。敵のために祝福を祈りなさい。 私たちが信じているこのアラーは敵を殺せと言っているのに、なんだこの神はと思った。私が敵を殺したらアラーは喜んで私を天国に入れてくれるのに、何なんだろうかと思って、わからなくなってきて、いや、アラーは敵を愛せとは言わないんでしょうかとですね、いろいろわかん、いろんなことがわかんなくなってきてですね、彼は自分の先生のところに行って質問したそうでありますね。どう、これどういうこと、どうなんですか、どうなんですかって。先生はどうしてそんな質問するんだと。なんかあったのか。なんで急に今までそんなことを質問したことないのに、なんでそんなことを質問するんだ。なんかあったのかと聞いたそうであります。そしたら彼は、私は聖書を読んでいます。告白したそうでありますね。そしてそれで、いや、なんで、いや、クリスチャンと出会ってその人からもらって、その先生はですね、そのクリスチャンとの関係をすぐ切りなさい、そうしなければ私はあなたを殺します、そう言われたそうです。それで彼はクリスチャンの人に最後に、これ最後だと言ってですね、最後にじゃあ会ってきますって言って会いに行った。もうあなたに会えない。もう二度と私に会えない。あなたに会えない。私はあなたに会えない。私はもう今日が最後ですっていうふうに言った。その時にですね、クリスチャンの彼は答えたそうであります。わかった。でも、もしもあなたが神の言葉を読んで、これが真理だと思うならば、イエスに従うか、モハメッドに従うか、決めたらいいと思うよ。最後に、お祈りしようって言ってくれた。最後に、もうこれが最後だという思いで、そのクリスチャンの友達も祈った。彼もこれが最後だという思いで、これで彼とも会うのも最後だという思いで、祈ってもらった。その時に、聖霊様が、触れてくださった。彼の心に込み上げるものが起こってきた。そして彼は本当に口から溢れてくるように、イエス様、私の心に入ってください、イエス様、私の心に入ってくださいとお祈りした。そして彼は新しくされたそうであります。その後彼は本当に家族に、お前このイエスを信じ捨てなければ お前を殺すと言われたり、もう本当にもう恐ろしい目にも遭うわけでありますけれども、でもその中で彼はイエス様を信じてイエス様に従い続けて、今はアメリカでイエス様のことを語る人になっている。彼は信じようと思ったわけじゃない。彼は求めようと思ったわけじゃない。本当にこんなの信じられない、信じることができないと思ってた。でも神様が触れてくださった時に、本当にこのもうカチカチだった彼の心に神様語ってくださった時に、聖霊様が触れてくださった時に、彼はイエス様を信じる者になったのであります。聖なるものを犬にやるな、真珠を豚に慣れてやるな、この言葉を本当に信じる気のない人には耐えたってしょうがないよ、そんなことをイエス様は言いたかったとするならば、この人は救われなかったでありましょう。でも彼はイエス様を信じるのに、本当に勇気を持ってイエス様を大胆に伝えたその友人によって、彼はイエスを信じる者へと作り変えられた。何年か前に来られた元お坊さんの牧師さんもおっしゃってました。彼は仏教を学ぶために、仏教を極めるために韓国に留学して、そこで誘われて教会行った。知識として知っていてもいいだろうくらいの思いで、だけどまあ一生懸命誘ってくれるからなって義理みたいな気持ちで、とにかく韓国語の勉強にもなるしってことで教会に行くようになった。でもそこから救いに導かれていた。信じようと思ってなんかいない。でも聖霊が働くときに、信じようとなんか思ってない。でも聖書の御言葉が語られるときに、信じようと思ってもない。でも神様が御業をなされるときに、人は作り変えられる奇跡が起こる。だから私たちは大胆に語っていくべきなんです。もちろん信じようかなって人にも働く。信じようかなっていう人にも聖霊様が働くときに、ああ、イエス様あなたを信じますという決断ができる。 反対にでも信じたいと思っても自分の力で何とかなると思ってたら信じられない。本当に聖霊によらなければ誰もイエスを主であると告白することはできない。聖書はそのように語っているわけですよね。聖霊によらなければ、本当にどうしても聖霊様の助けがなければ、聖霊様を見当たらなければ、私たちはイエス様を告白することはできない。じゃあなんでイエス様はこのように言われたのか。聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな、なんでイエス様はおっしゃったの、こんなことをおっしゃったのか。今や犬は可愛いペットでありますが、ここで犬は野犬であり、人々の安全を脅かすものでありました。そして聖書の中にもう一回ある種類の人々のことを犬と呼んでいるところがあります。これはピリピの3章2節の言葉です。あの犬どもを警戒しなさい、悪い働き人たちを警戒しなさい、肉に割礼の傷をつけている人たちを警戒しなさい。これはどういうことかというと、この、自分は正しい、自分はちゃんとやってきた、自分たちのようなものこそ神様の祝福を受けるにふさわしいと思っている自己自認の人って言ったらいいんでしょうかね。自分で自分は正しいと思っている人たち、自分はいい線いっている、自分は正しいと思っている人たちのことをパウロは犬と呼んだ。聖書は犬と呼んでるんです。これは自分たちはこれがあるから、自分たちは正しいから大丈夫と思っていた人たち、まあユダヤ人指導者であり立法学者でありパリサイ派の人々でありました。教会の中にもそういう人たちが入って、いつの間にか入ってきました。イエス様を信じると言いながら、でも本当は自分がやってること、自分の真面目さ、自分の一生懸命さ、それに頼って、それがあるから自分は大丈夫と思っていた人たち、自分は正しいと思っている、だから罪が許されるという福音が我慢ならなかった。自分は正しいと思ってたから、この罪が許される、イエス様によって罪が許される、その福音が我慢ならなかった。こんだけ私は一生懸命やってるのに、こんなに私は頑張ってやってきたのに、こんなに一生懸命やってきたのに、なんで罪が許される、そんな許されるんだったら私が今までやってるのは何だったの。そのような人たちにとってこの福音は、この聖なる福音は豚に真珠のようなものなんだよとイエス様は言われたのであります。自分は大丈夫、自分は罪がない、そう思っているならば神様のメッセージも豚に真珠ですよとイエス様はおっしゃったのであります。あなたはどうですか。一節から五節に、このマタイの七章の一節から五節、先週学んだところでありますけど、読んだところでありますが、あの一節から五節に出てきたように、人のことは分かりやすいんです。ああ、あの人はあの人のことだとか、ああ、あの人はあの人のことだ、あの人は犬だ、あの人は豚だ、まあ言わないですけど、あの人はあの人のことだ、あの人のことだ、ちゃんと福音を聞こうと しようとしない、自分で自分のことは正しいと思ってる、ああ、これはあの人のことだって、人のことは分かりやすいんです。でもあなたはどうなんでしょうか。あなたは福音に対して、あなたは神様の一方的な愛に対して、あなたは神様が本当にあなたの罪を、あなたが真面目だからじゃない、あなたが一生懸命だからじゃない、あなたがこんなにこの熱心だからじゃない、あなたがただ本当にありがとうございますと神様の前に本当に自分の愚かさ貧しさを認めて出るから神様の愛をいただけるんだって、その十字架の恵みにへり下って聞いているでしょうか。本当に自分自身へり下って神様の前に出てるでしょうか。この豚は誰でしょうか、この犬誰でしょうか、他の誰かじゃない、私のことじゃないでしょうか、あなたのことじゃないでしょうか。神様が豊かな豊かな素晴らしい真珠をいただいているのに、 その素晴らしさが分かんなくて、その価値が分かんなくて、こんなもの、もっとすごいものを与えてください。もっと違うものを与えてください。私たちは神様から与えられている真珠を踏みつけて、投げつけていないでしょうか。本当にへりくだって、神様から与えられるこのイエス様の十字架の恵み、イエス様の十字架の愛、これをいただいて、感謝していただいて歩んでいこうではありませんか。2番目にのポイントに進んでいきたいと思います。犬や豚をも作り変える真珠の力ってことです。皆さん、このイエス・パウロがあの犬どもというふうに言っているんですが、あの犬どもに注意しなさいって言ってるんですが、実はですね、このそのピリピの3章さっき読んだところ、そのあの犬どもにって書いてあるこの後に、私もそうだったって書いてあるんですよ。私もそうだったって。パウロはその代表だった。パウロは自分で自分を正しいとして教会を攻撃して、彼らを犬どもと呼びながら、そのパウロ自身がその代表だった。イエス様のことを聞いたら何とか潰してやりたいと思って、だって今まで自分で頑張って頑張って頑張ってやってきたものを、それが否定されてしまう、そんなの我慢ならない、もうイエスによって救われる、そんなの我慢ならない、その彼がイエス様という真珠に出会った、宝物に出会った、その時彼はイエス様を知ったのであります。その素晴らしさに目が開かれていくのであります。本当に私はこんなに素晴らしいものを持ってた、素晴らしいものを持ってたって、このフィリピの3章7節から9節、読みますけれど、その前に何て書いてあったかというと、こんなに素晴らしいものを与えられてた、こんなに一生懸命だった、こんなに頑張ってた、自分が頑張ってたことをパウロはこの前で言ってるんです。しかしこんなに私は頑張ってきたけれども、私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。福音にはその力があります。イエス様の福音にはその力がある。関心がないかのような人、本当に関係ないと思っているような人、麻薬中毒の人、虐待を受けた、傷を抱えた人、ムスリムの人、創価学会の人、浄土真宗の人、宗教なんてと思っているような人、ウォロ街で成功した女の子を追っかけているような男性、真面目なジャパニーズビジネスウーマン、幸せでしょうがない、人生に何の不満もないという奥さん、形だけ教会は言ってます、でも形だけです。そういう人もこの高価な真珠であるイエス様の福音は、そういう人々の心をも作り変える力があるのであります。本当に、いや本当に自分は楽しくやってるんだと、そう言っているような、このウォールストリートのビジネスマンがどうしてイエス様を信じるようになったのかって、本当に神様すごいなというふうに思いながら、もうね、感謝にあふれて、喜びにあふれて賛美している彼の姿を見ると、本当神様すごいなと思う。またさっき紹介した元お坊さんの牧師さんの、もう本当に神様が特別に扱ってくださったなと思います。彼はもう一度彼の書いたものを読み直してみたんですけれども、彼は集っている中で信じるつもりなかったって言ってますね。自分は信じるつもり本当になかった。で、聖書の学びをしていて、 悔い改めについて学んだって。悔い改めについて学んだ。悔い改めなさい。学ぶのはいい。ああ、イエスが私のために十字架かかってくださいました。模範解答を書くのはいい。でもそれだけじゃダメだった。その感想を書かなきゃいけない。自分にとってはそれどういう意味があるか書かなきゃいけない。書けないと思った。だってそこそこ真面目に生きてきた。納得いかない。イエス、悔い改めなさいで、いや、真面目にやってきた、しっかりやってきた、それなのに、罪人だなんて言われて納得いかない。そういう教えだというのは分かったけれども、自分が罪人、それだけじゃなくて、その私の罪のためにイエスが十字架にかかった、そんなの、分からない。そこで彼は、教会の人に手紙書いたそうであります。もうやめます。もう行くのやめます。さっきの話も今日が最後って、この人もその、もうやめます。メールじゃなくて、1990年の話だそうで。メールじゃなくて、速達で郵便を出そうと思ってポストに入れた。そしたらですね、その日に電話がかかってきた。今日ご飯に来ないかって、速達送って、それでまだ着く前に今晩ご飯に来ないかって言われて、これは行くべきなのか行かない方がいいのか迷ったそうでありますね。でもとにかくその速達がまだ向こうについてないわけだから、まあ行った方がいいのかなと思った。もうやめますってのが伝わってないわけだから、もう、まあ、とにかく今日は最後だという思いで行って、そしてやがて速達が届いて向こうも分かってくれるだろうと思ったそうであります。行った。行ったらですね、またそこで悔い改めの話になったそうでありますね。そして、今晩泊まっていけよと言われてですね、まあ、留学生だった彼はじゃあお言葉に甘えてってその教会の人のところに泊まることにした。止まってまたその感想を書かなきゃいけないと思って感想を書こうと思った。でこう思ったそうであります。もし自分は悔い改めないけれども、自分は心から悔い改めないけれども、もしも想像してみよう、もしも自分が悔い改めるならばどう言うかな、こういうふうに言うだろうな、それをシミュレーション、悔い改めのシミュレーション、あ、そういうこともあるのかと思うんですが、悔い改めのシミュレーションしたって。そしたらですね、シミュレーションで書き始めた。そしたら出てくる、もう本当にシミュレーションだと思ったら、いや僕はこれは本気じゃないよと思いながら書いたわけですから、シミュレーションだと思って書いたら、もう出てくる、スラスラ出てきた。だけど書き終わった後に、あ、これ私の気持ちだなと思った。その時、ああ、やっと私、この悔い改めのことを書くことができた。安心感、本当にある意味安心感が与えられた。それで日曜日、教会で、その学びについて感想を、もう教会辞めますというのを、まあ、撤回しようと思って、それ、読んだ。そしたらただ読んだだけじゃない、本当に心から湧き上がるものがあって、彼は最初の一行、私は罪人です、その一言だけでもう言葉が出なくなってしまったそうであります。そして最後までなんとか涙の中で読み終えて、そして彼は全く新しくされたそうであります。皆さん、神様素晴らしいなと思う。本当に自分は大丈夫。自分はそんな悔い改めなんか必要ない。悔い改めない。そう思っていた人さえも作り変える力がある。ローマ人への手紙の1章16節。私は福音を恥とはしない。それはユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。 本当に素晴らしいなと思う。今日は聖なるものの尊さという題をつけさせていただきましたが、聖なるものは本当に力がある。聖なる、この聖なるものには力がある。尊いからって言って、このどっかの お寺か神社か分かりませんが、この由緒あるところで何百年に一回の御開帳、これは尊いものだからって何百年に一回しか開けない。皆さん、福音をそんなことに捨てちゃいけませんよ。いざという時のために取っときました。いや、悔い改めを背負うのはもうちょっと、いざという時なのに取っときました。そんな必要ない。この福音はどんどん伝えていくべきものであります。豚に真珠を投げるなとイエスが言われたのは、それくらい困難があるということでありましょう。本当に私、 あなただってそうでしょうって、あなただってこの真珠踏みつけたでしょう、あなただってこの真珠この投げつけたでしょう、そういうことあるんだよって、それくらいの覚悟を持って語りなさいということでありましょう。イエス様は、あの自分は絶対正しいと思っていたパウロをも救われた方であります。この神様の道からを信頼して、大胆に大胆に本当にこの福音を伝えさせていただこうじゃありませんか。今週も出会う誰かにこの福音を伝えさせていただこうじゃありませんか。今日も本当に今週も大胆にこの神様のご愛を伝えさせていただこうじゃありませんか。お祈りを、聖書を一箇所お読みしてお祈りしたいと思います。マルコの10章の27節、中高生たちと呼んだところでありますけれども、マルコの10章の27節であります。人にはできないが、神にはできる。神は何でもできるからである。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが本当に御言葉を通して語ってくださったことを感謝いたします。神様、無駄に信条なれるな、イエス様が言われたときに、私たちはあの人は違うかなとか、あの人に伝えてもなとか、私たちは人のことをそう考えるかもしれません。あの人は堅くならだからな、あなたは、あの人は自分が正しいと思ってるからな、そのようなことしか感じないかもしれません。でも本当に砕かれなければならないのは私たち自身であり、変えられなければならないのは私たち自身であることを思わされます。どうかしよう、あなたが私たちの固くなな心を本当に砕いてくださいまして、あなたの前にこのあなたの愛のあふれたこの真珠を感謝して受け取ることができますようにお願いいたします。そしてあなたの道からを信頼して、この福音の力を信頼して、神様、私たち大胆にあなたのことを伝えさせてください。今週も出会う誰かに、いや、出会うすべての人にあなたのことを伝えていくことができるように、あなたのことを語っていくことができるように、あなたのご愛を伝えていくことができるように、あのイスラム教徒の彼にイエス様を伝えた、あのこの仏教の勉強をするために韓国に来ていたこのお坊さんにイエス様のことを伝えた、その人々のような勇気と愛と力を私たちに与えてくださいますようにお願いを申し上げます。安全期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。